御理解第19節。金光大臣は形がのうなったら来てくれというところへ行ってやる。時間空間を問わない自由無限の働きを表してくださるのであるが、私どもは一歩でも金光大臣に近づかせていただかねばなりません。金光大臣も楽、私どももおかげの早道でもある。それにはギリギリの自分を発見し、そこからの出発であり、一念発起でなければなりません。四角四面の鏡の中に入れられたガマは、自分の汚さ浅ましさに苦しみ、たらりたらりと油を流した。その油を練り上げたものが切り傷の特効薬となる。これはガマの油売りの工場である。私どもも教えの鏡を見たら、自分の汚さ浅ましさが映し出されてくるのである。それが自らの発見ともなるのである。自らの発見とあります。自らの発見、これは自らの心の発見ということでもあろうと思いますね。自分の心、なかなか自分の心というものがわからないのが人間の、まあ、悲しいさがとでも言うのでしょうかね。その目がやはり外向きにできておりますから、外界のことはよくわかる。いつも申しますように、自分の顔についた汚れは見えないものです。自分の心の中というものがなかなか見えない。外しか見えない。ですから、例えば自分の顔の、例えばほっぺたについた汚れを自分で見ることはできない。そのほっぺについた汚れを見るためには、やはり鏡を立てる。鏡を立てて初めて自分の顔の汚れが見えるわけですね。もちろん鏡を立てなければ、その人様の顔がきれいだとか、まあ、汚いという表現はいけませんでしょうけれども、あまりきれいではないとか、あの人はきれいな人だなとか、きれいな顔立ちだ、整った顔立ちだ、顔立ちがちょっと何と言いましょうか、目が大きいなとか小さいなとか、まあいろいろわかるわけですけれども、自分の顔の造作と言いましょうか、自分の顔の顔、自分の顔の形と言いましょうか、その様子は自分ではわかりませんね。ですから、その自分の顔がどういう顔なのか、人様の顔はきれいな顔だとか、きれいではないとかわかるけれども、果たして自分の顔がきれいな顔なのか、きれいではない顔なのか、これは自分ではわかりません。そこに鏡を立てて初めて自分の顔が美しい顔だとか、美しくない顔だとか、あそこがもう少しあればよいのにといったような、まあ自分の顔が見えるわけですね。鏡を通してしか見ることができない。自らの心もやはり自ら、自分だけではなかなかわからないものなのでしょうね。では自分の心のありさまというものが何によってわかるか、これはやはり今朝のミニご理解にもありますように、教えに照らしてみるというのでしょうか、教えの鏡を立てるということも言われますね。そのあ、ありなさい、こうありなさい、例えば腹を立ててはいけませんよとか、不平不足は言わないようにしましょうといったような、その身教えに照らして、自分が今どういう心の状態であるかをよくよく見つめてみる必要がある。まあ こういう心の状態がいい心ですよというものが見教えの中にあるわけですからね。その見教えにある教えにのっとった心に自分自身がなっているかどうかということを、まあその教えが一つの定義として自分の心を当てはめてみるということでありましょうね。そしてまたさらに、まあ鏡のようなもの、これが身の周りに起きてくることから、それが鏡だということですね。ですから、もし私どもが誰かがいじめる、私にをいじめるような人がいる、でまたいじめられて困るわけですけれども、そういう時などでも、なるほど、あの人は私をいじめて、まあ困ると、ところがそのあの人が私をいじめる、そういう心が私どもにもあるのではないか、私にもあの人のような、まあ汚い心というのでしょうか、浅ましい心というのでしょうか、人をいじめるような心というのでしょうかね、まあそういうような心が私自身にもあるのではなかろうかと、また自分自身を振り返ってみる、自分自身の心を振り返ってみるということが大切だと思いますね。ですから、私どもの身の周りに起きて生きている事柄、それは私どもの心の写し鏡だと師匠は教えてくださいますね。いわば私どもの心が反映したもの、もし私どもの心が、例えば人の汚い心が見えたり、それこそ意地悪をしてくる人たちがおられる、それはすなわち私の心の中にそういうものを引き起こす何かがあるから、まあ元はといえば私どもの心が作り出したもの、何のために、それは神様がここを改まってくれよ、あなたにもこういう心があるからここを直してくれよという私どもの心を育てようとする、そのことのために、いわば私どもの身の周りに私どもの心を映し出されるというような働きの一つでもあるわけですね。私どもは腹を立てることがあります。人を怒ったり責めたりいたします。しかし、存外その人を責めているときに、ああ自分はこの人を責めてるなとか、ああ今腹を立ててるなと認識できる人は意外と少ないものですね。自分で自分が腹を立てていると認識しないままに腹を立てている、自分がこの人を責めていると認識しないままに責めている、まあもちろんそれは認識をしないから責めているのであり、腹を立てているのであろうとは思いますけれどもね。もしそこに自分が腹を立てている自分というものが見えるならば、ああこれはいかん、腹を立てるのはやめよう、人を責めている自分というものに気づけば、ああこれはこんな人を責めちゃいけないな、傷つけてしまうな、これはやめようと、やめることもできるのでしょうけれども、なかなかそれができない。それはそういう自分の心の状態に気づいていないからということになりましょうね。欲張って、例えば戦争と言いましょうか、争いごとを起こしている、それはあたかも例えば遺産相続というものなどがありますね。とかくその身内の誰かからもっと遺産をよこせと言われたと、そういう時に相手が悪い、 あの人が欲張って財産を取ろうとしているとしか見えませんね。その相手がもっと財産をよこせと、遺産をよこせと言ってきた。だからあの人はなんと強欲な人だという見方しかできませんけれども、これはすなわち私の中にあるそういう強欲さといいましょうか、そういうその欲深しさを神様が見せてくださっているのだといういただき方になればありがたいことですね。しかしなかなかそうはいきませんね。もし相手がくれと言われた、そしたらあげましょうとあげてしまえば問題はなくなるわけです。しかしそこに、いやこれは私のもんだからあなたにはあげられないと自分のものとして、まあ話そうとしない、そこに問題が起こる、争いが起こってくるわけですからね。争いのもとを尋ねてみれば、相手の強欲さではない、私の強欲さがそこにあるから争いになっている。まあ相続争いなどはよくはそういうものですね。相手が悪いとついついと言いましょうか、もうそれ一辺倒になってしまうのでしょうね。相手が悪い、相手が欲張りだ、実は自分が欲張りであることに気づいていない。もしこれが私の心の映し鏡だということが本当に分かれば、あの人が欲張りだ、いやこれは私の中にある欲張りな心を神様が見せてくださっているのだ、これを外さなければならない、自分の強欲さ欲張りの心を外そうということになったら、相手の言いなりにでも財産分けをするということにもなりましょうかね。結局争いのもとを尋ねてみれば、人が悪いのではない、人の欲深さではない、私の欲深さだということになりましょうかね。その辺のところがなかなか分かりませんね。だからある先生などは、見ること見ること、自分を見ることとおっしゃっておられますが、その自分自身が目が外に向いておりますからなかなか見えない。自分を見ようと思えば、見ることを見ること、自分を見ること、これはすなわち見ることを見ること、人を見ることということにもなるのではないでしょうかね。その私どもの心が映し出されている人様、今相続争いをしているならば、これは私の欲の深さが相手に現れているのだ、相手を通して私の欲の深さを神様が見せてくださっているのだ、これは私の欲深さを外していかねばならないということに気づけば、もう相続争いなどもなくなりましょうね。見ること見ること、自分を見ること、それはすなわち見ること見ること、人を見ること、人様を見ること、その人様を見ることによって、その人様のありようが私の心の現れだ、私の心が映し出されているものだといういただき方ができるようになれば、ありがたいことになってくると思うのですけれどもね、なかなかそこができません。どうでも私どもの周りに起きてくることから、それは私の心の映し鏡だ、私の心を改まらせよう、育てよう、磨こうとしておられる神様のお働きだ、神様が私の心を周りを鏡のようにして映し出してくださっているのだということが、まず第一に 分からせていただかねばならないことではないでしょうかね。そういう意味において成り行きを大切にするということが重要なキーポイントになりますね。成り行きというのはある意味において私どもの心の映し鏡でもあるということにもなりましょうね。そして師匠の生き方として成り行きに身を任せるという生き方があります。これを一見聞きますと、ある方が教えてくださいましたが、成り行きに身を任せるというのは、世間的に言えば自分の意志がないと言いましょうかね、自分がああしようこうしようとか強い意志のない、ある意味優柔不断というのでしょうか、意志薄弱というのでしょうか、そういういわゆる弱い人というのでしょうかね、そういう人が取る行動だと、いわゆる自分の定まった考え意思がない、それで右になろうか左になろうか決めることもできない、意思薄弱というわけですね。それで成り行きについつい乗ってしまう、乗ってしまうというのか、成り行きをで行こうと、右になるか左になるか私は決められないから、これから来る成り行きで行こう、それで右になろう左になろうというような感覚であるわけですね。ところが師匠が成り行きを大切にするという、その大切にするということは、その自分が意志薄弱だから、意志薄弱というのでしょうかね、それでけせらせらと言われるような成り行き任せというのでしょうか、なるようになるさというような生き方ではないのですね。その心の芯が違うわけですね。ふと気になって今朝は調べさせていただきましたら、やはりそうでしたが、イエス・キリスト様ですねが十字架にかけられ、最後に亡くなられる間際に言われた言葉というのがありますね。神様あなたの御手に任せますというような内容の言葉だったと聞いたことがありますが、いわゆるイエス様はその亡くなる瞬間になってあなたの御手にお任せしますと、そういう心になられたわけですね。この成り行きに任せる、成り行き任せの生き方というのはまさにその生き方なのですね。いわばイエス様が亡くなる寸前に到達された境地、神様あなたの御手に委ねますという、そのあなたの御手に委ねますというその生き方が日々の生活の中においてなされている、なそうという、それが愛楽理念の母体ともなるものですね。いわばイエス・キリスト様にして最後に到達されたその心の境地というものが、今生きているその時において到達された境地が師匠の境地であるわけですね。もうこれからは右にしてください、左にしてくださいとは願いません。神様あなたの願いが成就することのために一切を受けさせていただきます。まさに一切を受け抜くという、これこそが神様あなたの御手にお任せいたしますという生き方であるわけですね。師匠はイエス様がその最後の最後に悟られたとでも言いましょうか、 その境地をいわば生きながらにというのでしょうかね、悟られその生き方をまさになされた。それが成り行きを大切にするという生き方になるわけですね。決して私どもの意志が弱いから成り行きに任せようとしているのではないのです。強い意志を持って神様あなたの御手に委ねますという生き方こそが成り行きを大切にする。そこには神様に任せます、神様あなたのお働きに身を委ねますという強い意志の現れこそが成り行き任せという生き方であるわけですね。ですからこれは優柔不断とか意志薄弱の人でできる生き方ではありませんね。超のつく生き方といいましょうかね。イエス様の最晩年の境地をいただいたそれと同じ境地であるわけです。まさにこれほど強固な意志に基づく生き方というものはないかもしれませんね。神様のお心、神様のお働きに絶対の信を置いて、そして一切のものを、その成り行きを超積極的にいただいていこう、神様にお任せしますというわけですから、これほど意志強固な超のつくような生き方はないと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。